午前中のセッションでは、皆さん午前中からいらっしゃいましたよね。生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが崇められるように、パウロの語ったそのメッセージが岡田先生を通して解き明かされました。さっき話を聞いたら、与えられているそのノートのスペースにこう書いていったらですね、ポイント1でノートが全部終わってしまって、あとどこに書こうかと、あと3つポイントがあるんですけれどと、そういうふうになったという話を聞きましたけれども、皆さんプロクレムカンファレンスの作法があります。ルールがあります。ノートは小さい字で取りましょう。私も先ほど岡田先生が言われたように、語りたいことがたくさんあってどうしようかなというふうに思って、いたんですけれども、まあ、少し、私自身のピリピ書への思い入れというのをお話しすると、15歳の時にクリスチャンになりましたけれども、どういう理由だったか分かりませんけれども、その後すぐにこのピリピ人への手紙を、非常に興味深く読むようになって、まあ、魅了されたというか、心が捉えられたという経験をしました。そして、大学に進学するということを考えたときに、どこに進むか、まあ、いくつかやりたいことがあったんですけれども、その中の一つを最終的に選びました。それは大学に進んで大学で聖書の勉強をすることだ。特にこのピリピ書の学びを専門的にやってみたい。大学ってどういうシステムかとか全然分かってなかったし、どういう先生がいらっしゃるかというのもよく分かっていなかったんですけれども、自分が知っている範囲で聖書の勉強研究をすることができるであろうというその学校を選んで、まあ、進学をしました。結果としては大学でピリピ書の専門的な勉強というのをそんなにすることができたわけではなかったんですけれども、でもあの頃から今に至るまで、このピリピ書に書かれているような喜び、私は喜ぶでしょう、喜びなさい、喜んでいなさいと言われるその喜びというもの、これをもっともっと自分のものとしたい。またこのパウロが喜びの理由として源泉として知っているキリストという方を、私もパウロが知ったように知っていくものになりたい、そのような思いを持ち続け、その思いは今も深まり続けています。まあ、よく言われることですけれども、人間同士というのは知れば知るほどお互いに幻滅する部分があったり、お互いに、ああやっぱりこういう人だったのね、まあがっかりしたり、それをちょっと諦めながら付き合ったりいうことがあったりするんですけれども、でもイエス・キリストを知ることは、知れば知るほどその人にとってかけがえのない喜びであり続けるし、知れば知るほどそれが深まっていく。この午後は2章の、まあ、特に12節13節に注目しますけれども、1節から16節までを朗読して学びをしていきたいというふうに思います。私は新改訳聖書の第3版でメッセージをしますので、読み間違えても言い訳をすることはできませんけれども2章の1節から16節までをお読みしたいと思います。こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。 それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら、恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。アメン。こういうわけですから、と2章の1節、こういうわけですから、もしキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、こう書かれています。2章の初めから順を追ってみて、そして後に12節13節を詳しく見たいと思いますけれども、このこういうわけですからというのは、午前中皆さんがお聞きになったようなわけですからという話です。一章において語られたパウロが置かれている立場であるとか、状況であるとか、また反対者たちがもたらす苦しみの中にあって、固く信仰に立つように、そして喜びを持ち続けるように、こういった勧めを踏まえているわけです。生きることはキリストだ、死ぬことも益です。ただ一つ、福音にふさわしく生活をしなさい。あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです、と。こういったパウロの熱のこもった語りかけを踏まえて、こういうわけですから、少し話題をパウロは変えていきます。キリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるならという話をするわけですけれども、ここでパウロが挙げているもの一つ一つを詳しく解説する時間はおそらくないと思うんですけれども、多くの学者たちがこの箇所をパウロが書き記すときに、第二コリントのこの手紙の終わりに書かれている祝祷、皆さんもよくご存知の主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにという、この祈りと同じように、三位一体の神を意識してこの箇所を書き記しているだろうというふうに考えています。ですから、この2章の一節、フィリピの2章の一節を見ると、まあ、こういうわけですから、もしキリストがお与えくださる恵みによる励まし、父なる神様の愛による慰め、そして聖霊の親しい交わりがあなた方に与えられているなら、そしてまたその三位一体の神の働きかけに応答する愛情と憐れみがあなた方のうちにあるならというような、そういう意味でパウロはこれ語っている。でこのように語るときに、パウロは一体どういうことを考えていたんでしょうか。もしあなた方のうちにそういうものがあるならとパウロが語るとき、パウロはひょっとしたらこの人たちはそれを持っていないかもしれないけど、でもちょっと恐る恐る聞いてみようかなというふうにして もしあるならというふうに聞いてるんでしょうか。そうではありません。このようなものがあなた方のうちにあるのでというふうにもこの箇所は訳すことができます。あなた方は実際このようなものを持っているだろうから、だから私はこれから進めることをあなた方に話すんだよと。実際フィリピの教会は愛のある教会でした。自分たちも決して余裕があったわけではないのに、彼らはパウロに一度ならず二度も贈り物を送って彼の働きをサポートしたということが4章に書かれています。そんな教会は他になかったってパウロは言うんです。そういうあなた方には憐れみと愛情がある。それは三位一体の神様があなた方に注いでくださっている豊かなものに対するあなた方の応答だ。そんなふうにパウロは言っているわけです。そして2節、パウロは進めます。私の喜びが満たされるようにあなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。私の喜びが満たされるようにとパウロは言うわけですけれども、朝に岡田先生が語ってくださったように、牢獄に囚われていたパウロの願っていること、またパウロが喜びとしていることというのは普通の人が考えることとは全然違いました。牢獄に入れられたら普通は出たい、自由になりたい、自分はこのあとどういうふうに裁かれいうようなことを心配するわけですけれども、しかし彼の願っていること、彼の喜びというものは自分自身の安全でもなく、自分自身の行く末でもなく、死ぬことも益ですと語る彼が願っていることは、特にこの箇所で見て取れるのは、フィリピの教会が本当の意味で一つになること、本当の意味でますます愛の教会になることでした。ここで一致を保ちとか、同じ愛の心を持ちとか、心を合わせ、志を一つにしてください、似たようなことを繰り返すことによって、しつこいほどにパウロは一つとなることというのを強調しています。もっともっと愛の教会になることができる。決してレベルの低い教会ではなかったと思いますけれども、でもそこにとどまらずにもっとというわけです。ここで一つになるというパウロが進めている内容は、何かこう一つの意見に同調するとか、外面的な意味でこう行動を揃えるというような、そういう表面的なものではなく、もっと深い共有、単にピリピの教会がピリピの教会としてひとまとまりになるというだけではなくて、パウロとピリピの教会が同じものを共有し、また先ほど触れましたように三位一体の神様と同じ、三位一体の神様の交わりの中にあって一つとなるというようなことがここで求められている。で、一体それはどのようにしたら可能なのか、それは実際可能なんだろうか、実際どのような行動が求められているんだろうか、どのような態度が求められているんだろうか。3節を見るとパロは具体的に勧めをします。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく他の人のことも顧みなさい。この3節4節でパウロが進めている内容というのは、フィリピの教会で実際に起こっていた問題、課題というものを意識して語られたものです。おそらくこのことは明日赤木先生が4章の解き明かしのところで触れてくださると思うんですけれども、教会の中のある重要なメンバー同士が仲違いをしていたということが見て取れるわけです。おそらくですね、女性2人、聖歌隊の指揮者の A 姉妹と、例えばですよ、食事作りで定評のあるご主人は役員をしている B 姉妹、この2人がですね、何かでこう揉めているという、そういう状況ですね。うちの教会の話じゃないですよで、パウロはそこに対して、何事でも自己中心や虚栄からすることがないように、この自己中心 まあ、利己心というふうにも言うことができますけれども、これは自分自身の利益を大きくしようとする態度を意味しています。またこの虚栄心というのは、この、まあ、漢字で読んでわかるのと同じですけれども、言語でも虚しいという言葉と栄光という言葉を合わせた言葉です。つまり自分自身の利益を求め、さらに本来栄光を受けるに値しない自分自身に栄光を競そうとするというような、そういう生き方をパウロは何て言ってますか、それを捨て去るようにと、そういう生き方をすることがないように、そんな生き様を生きることがないようにというふうに言うわけです。そして逆に減り下りなさいって、互いに人を相手を自分よりも優れたものと思いなさい。ここで用いられている減り下ると訳されている言葉、謙遜になるという言葉は、自分を低くするという意味の言葉です。自分を低くする、実は聖書とまたその他のキリスト教関係の文献以外のギリシャ語文献では、この言葉というのはほぼ一貫して悪い意味で使われている言葉なんだそうです。謙遜っていうと私たちクリスチャンにとってはいいイメージがあると思いますけれども、そしてそのことを私たちは学んできていますけれども、どうもギリシャ語一般のその用法、この言葉の意味としては悪い意味で、こう自尊心が低いとか自信がないとか、そういった意味の言葉として使われていた、まあ、今流行りの言葉で言うならば自己肯定感が低いというんですね、まあ、これは現代でも一般にいいことか悪いことかというならば悪いこととされています。あの子は、あまり褒められたことがなくて自己肯定感が低くなってしまったと、そんなこと言いますよね。そして自己肯定感を高めるような何か、自己啓発本であるとか、そういうセミナーであるとかいったことがこうもてはやされていたりします。でもパウロは言うんです。そういう自己肯定感というものをむしろ捨て去って、自分を低くしなさいって。これはもちろん自分はダメなんだ、自分はダメなんだと言ってですね、いじけた態度をとって、自己卑下をするという、そういう生き方を進めているわけではありません。で、皆さんよく考えていただきたいことは、自分はダメだとか、どうして私はこんななんだろうとくよくよしている人っていうのは、実はへりくだってないんですよね。その人は非常につまらない自分自身に執着をしています。自分は本来このようなものではないはずなのに、どうしてこうなってしまったんだろうというふうに、本来は自分は良いものであり、自分は高い評価を受けるべきものであるというようなイメージを持っていて、それが満たされないということでくよくよしているということです。ですから非常に高慢な思いの裏返しで落ち込んでいじけているというようなことがこうあるわけです。正直言うと私も残念ながらそのような状態に陥ることがあります。皆さんもなさそうな顔をしていますけれどもあるかもしれません。箴言には高ぶりは破滅に先立ち、その心の高慢は倒れに先立つというふうにありますけれども、皆さん、すべての罪人、すべての人間がこのような傾向を持っていると言っていいと思います。神にこだわるのではなくて自分自身にこだわって執着して、神様に依存するのではなくて自分自身に依存しようとする愚かな傾向を持っていて、そして言い換えるならば自分自身を神とし、自分自身を高めようとする、自分自身を上へ上へと高めていこうとするというような、そういう傾きをすべての罪人、すべての人間は持っている。でパウロが言っているこのへりくだりというのは、そのような自分で自分を肯定し高めていこうとする愚かな態度を捨てて、神の前で全く無に等しい自分を認めなさいって、 まあ、利己心とか共栄心という言葉が出てきますけれども、問題となっていたピリピ教会の姉妹たち、あるいはピリピの教会のその他の信徒たちの方々は、この利己心や共栄心という言葉から私たちがパッとイメージするような、いわゆるギラギラとしたですね、利己心丸出し、共栄心丸出しというような生き方をしていたわけではないだろうと思います。先ほども言いましたように、このピリピの教会は愛のある教会でした。優れたところがいろいろとある教会で、パウロにとっても喜びの存在だった。しかしパウロはそれで良しとするのではなくて、より少しでもさらに成熟し、もっと愛の人となり、もっと一つとなってほしい。そのためにあなたの心の中にある小さな、あなたの心の中に隠されて人には見せないようにしている、そういう利己心や共栄心さえも捨て去って、もっとへりくだりましょう。そのことが進められているわけです。2章の5節には、あなた方の間ではそのような心構えでいなさい、それはキリストイエスのうちにも見られるものです。パウロは人々の注意をイエス・キリストへと向けていきます。文語訳聖書ではこの部分をですね、何時らキリストの心を心とせよというふうに訳していました。新改訳ではキリストイエスの、ごめんなさい、新改訳の2017ではキリストイエスのうちにあるこの思い、まあ、謙遜従順をですね、あなた方の間でも抱きなさいというふうに訳されていると思います。でこのあと6節から11節まで非常に詩的な文体で記されているわけで、皆さんもよくご存知の方が多いと思いますけど、キリスト賛歌というふうにこの歌詞を呼ばれますけれども、おそらく当時の教会で歌われていた賛美の歌詞であろうというふうに言われている箇所ですよね。キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、あるいは虚しくして、使えるもの、しもべ奴隷の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。この箇所だけでカンファレンスが5回ぐらいできるんじゃないかというふうにも思いますけれども、キリストは神の見姿、つまり本世において神様と等しい存在であられる。しかしそのご自身の地位、また特権というものを捨てられないものであるとは考えずに、ご自身のまばゆい栄光、無限の能力、それを制限され、いやご自分を無になさった。そして使えるもの、いや奴隷になられ、ご自分を卑しくして、家畜小屋に生まれ、子として両親に従われるという、そういう歩みをなさった。時を経て大工になって、労働者として汗を流しながら人に使われ、公の生涯では枕するところのない日々を送られて、無理解で多くの場合鈍感であったその弟子たちに徹底して付き合い続け、向き合い続け、彼らを最後まで余すところなく愛を注いで愛し抜いて、彼らの足を洗われた。それなのに捨てられ、捕らえられても弁解をせず、罪が全くないのに罪の報酬である死さえも味わわれた。しかもそれは単なる死ではなくて、屈辱に満ちた十字架の死、神に捨てられて呪われるという、そういう死であった。イエス様がこういうふうに歩まれた、イエス様の心、イエス様の生き方、それをあなた方も自分のものとしなさいってパウロは進めているわけです。皆さん、私たちは自分自身で自分を高めようとする愚かな性質があるということを先ほど言いましたけれども、逆に言うと低く見られること、低く扱われることというのは本当に嫌ですよね。私たちはそういうことは嫌いです。 私はよくあのミッション系の学校に、お話をしに行くことがあるんですけれども、先日ある大学 の、 そのチャペルで話をするために車で行ったんですけど、大きな校門があって、で校門に守衛さんがいてですね、で必ずこう呼び止められるんです。でベテランの守衛さんで、私何回も通ってるのを覚えてくださってる方だと、私顔が薄いので忘れられることもあるんですけれども、でも覚えてる人は顔パスで入れてくれるんです。でも例えば新人の方だったら、あんまり馴染みのない方だと、止められるんですよね。で結構守衛さんっていうのは多分その職業柄そういうふうにしなきゃいけないのかもしれませんけれども、結構厳しい表情で近寄ってきて、こういぶかしげにというか、あなた何をしに来たんですかみたいな感じでですね、そうは言わないんですけれども、こうストップをかけて、どういったご用件でしょうかと言うわけです。で私はそれで、あの今日礼拝で説教することになっている牧師ですというふうに言うとですね、それまでいぶかしげな固い表情をしていたその守衛さんが、あ、失礼いたしました、どうぞお入りくださいというふうに急にこう態度が変わって、まあ非常に丁寧にこう応対をしてくれる。こういうことで気分が良くなるっていうのは、本当に自分は小さい人間だなと思います。イエス様はこの地上でご自分の身分、ご自分の特権を示すために、どこかでお前俺を誰だと思ってるんだって言いました。私は神だぞって言ったっていいと思うんですけれども、全くそのような態度を示されなかった。それどころか、こんな風になさったんだよという、このキリスト参加に記されているようなイエス様の姿を、パウロはフィリピの教会に対してここに注目しなさいと示すわけです。9節、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。イエス様の徹底的な究極の謙遜、そして神に対する従順というのをご覧になった神様は、このお方を高く上げられた。この高く上げられるというのは、人間レベルで称賛されるとか高い地位につくという意味ではなくて、まあめちゃくちゃ高く上げ、ハイパー高く上げられたというような、そういう表現なんですけれども、パロはキリストが天に高く上げられて神の右に座しておる、神と一緒に、神の隣に支配権を持って座しておられる、そのことを指しているわけです。そして神様はこのイエス様に、すべての名に勝る名を喜んで惜しみなくお与えになった。使徒の働きの4章には、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです、宣言されていますけれども、イエス様の名前だけが我々を救う皆です。イエス様のこの皆だけが賛美されるべき麗しい皆です。イエス様のこの皆だけが、この名によって祈るならば何でも聞かれるという力ある皆です。その名が与えられた。10節、それはイエスの皆によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。やがてすべての存在がイエス・キリストを主であると告白することが実現します。救いに預かった者たちは喜びと感謝を持って賛美しながらこの告白をするでしょうし、また自然界さえもイエス様を讃え、実は地上においてはこの皆を拒んでいた者たちであっても、最終的にはある意味強制的にこの皆が主の皆であるということを認めざるを得ない状態に追い込まれて、それを告白することになる。そして本当に本当に最終的には父なる神が褒めたたえられるという、ここまでがキリスト参加ですけれども、フィリピの教会、つまり姉妹たちが何か 揉め事を起こしていて、お互いの掛け合い、意見の相違というものにおそらく目を留めて仲違いをしている彼らに対して、パウロはこの賛美の歌詞を引用しながら、あなた方お互いに持っている小さな違いや小さな賭けに目を留めるのではなくて、キリストに目を向け、キリストを思いなさいと、地に下ってくださって、そして十字架にまで下ってくださって、そして高く上げられた主イエスキリストを一緒に見上げ、父なる神様を一緒に褒めたたえようじゃないか、語りかけているわけです。皆さん、本当の賛美というのは変えられた生き方というものとセットになっているべきであろうと思いますし、その人が本当に賛美をしているならば生き方は変わっていくはずです。私たちが真の意味でキリストを知り、真の意味でキリストを心から褒めたたえていくならば、私たちの生き様は必ず変わっていきます。その生き様がどのようなものであるかということを、残りの時間、次の12節13節に注目して学びたいと思います。残り3時間ぐらいありますから。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて、自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。ここで命じられているのは、自分の救いの達成に努めなさいということです。ここから、救いの達成に努めるキリスト者の生き様というものについて理解を深め、私たちまさにそのような生き様を生きるものへと変えられていきたいと思います。救いの達成に努めるキリスト者の生き様。第一に、救いの達成に努めるとは一体どのようなことか。救いの達成に努めるというのは一体どういうことであるのか。救いの達成に努めなさい。この救いというのは、救いか滅びかという救いではありません。永遠の救いをあなたが自分の努力で達成して勝ち取りなさい、そんな話をしているわけではありません。救われた者としてのふさわしい生き方があなた自身に実現するようにという、そういう話をしているわけです。この文脈を見てみるならば、救われた者としてのふさわしい生き方というのは、さっき触れたようなへりくだる、謙遜な、そして徹底的に神に従順していくというような、そういう生き方、その生き方が達成されるように努めなさい。この達成に努めると訳されている言葉は、カテルガゾマイという、状態を引き起こし、もたらし、生産し、創造するというような、あるいは徹底的に推し進めるという意味も持った言葉、英語ではワークアウトと訳している英訳がありますけれども、ワークアウトって皆さん普段その言葉を使う方はおられますか。この中でワークアウト、ジムに行って体を鍛えて強い筋肉を作る、僕はそれをやってるかどうかっていうのは皆さんご覧になったら分かると思いますけれども、そういった意味合いの言葉。ある仲介者は、熱心に計算問題を解くとか、必死で宝石の原石を発掘しようとするとか、農夫が懸命に最高の収穫を目指して作業をするとか、そういう時に用いられる表現だというふうにも言っています。私たちの教会にはカフェがあるという話を昨日したんですけれども、カフェでは新メニューをそのシーズンごとに開発して提供するというようなことをしてるんですけれども、スタッフたちが、私の弟がリーダーをしてるんですけれども、まさに 達成に努めるというようなですね、もうどうやってこの新しい、創造性に富んだ人々にインパクトを与えるようなそういうメニューを作り出すか、見た目、味、もう、何でしょうね、話題性、必死でこう作り出そうとするんです。あまり皆さんピンときてない感じがあって、僕だけがピンときている例えだったんですけど、熱心に生み出そうとする、その状態をもたらそうとする、引き起こそうとするという。でパウロはここで神に徹底して従順し、徹底してへり下っていくようなその生き様というのを引き起こし、それを進めなさいと。キリストに似たものへと変えられていくように、今キリスト参加で称えたような、注目したような、そのキリストの姿に似ていくように、そこに変えられていくように、徹底的に自分を鍛え続けなさい、自分をそこへと推し進め続けなさい。別ね、さらに言い方をするならば、霊的な成熟であるとか、霊的な成長であるとか、霊的な形成とも最近はそういった言葉も使われますけど、それを徹底的に求め続けて努力をし続けなさいということがここで言われているわけです。ただし、少し誤解を避けるために補っておきたいと思うんですけれども、この霊的な成長とか成熟とか、あるいは霊的な形成という言葉が使われるときにですね、まあ、こういったテーマは非常に大切なことで、私たちは取り組まなければならないことで、パウロもそのことを進めているんですけれども、でもいくつかの面で大きく誤解されて、そのことが大きく歪められて、捉えられて、実践されていくというようなことが起こっているように思います。でその例もたくさん、挙げることができると思うんですけれども、今ここで触れたいのは、その誤解の中でも代表的なものだと私が考えている、もっと上へと向かっていくという上昇思考的な霊的な成長の概念というものです。救いの達成、つまりキリストに似たものとなっていくということは、例えば私がもっと良い夫になることであり、私がもっと良い妻になることで、もっと理想的な夫婦のコミュニケーションができるようになって、つまらないことで争うのではなくて、もっと平和な家庭になって、もっと理想的な子育てができて、子どもたちが素直に育って、両親を敬って、そして神様に従っている子どもたちの姿を見て、もっと幸せな家族になって、その姿を通して人々が素晴らしいなって言ってくれるようになる。もちろんこのことは悪いことじゃないんですけれども、後で説明します。そういった成長のイメージ、もっと成功した牧師になって、もっと立派に人々を導くことができる尊敬されるリーダーになってとかですね、もっと職場で活躍して周りから信頼が得られる、そういうビジネスパーソンになりたい。ある若者は、自分はもっと自分の楽器演奏のスキルを磨いて、そして音楽の世界で活躍できるようになって、芸能人になって、有名になって、影響力を持つようになって、それを通してイエス・キリストを述べ伝えることをしたいなんてことも言ったりします。そうすれば今よりもずっと証になると思うんです。今挙げたものの全てが間違っているわけではないんですけれども、どこかで非常に上昇思考のイメージを描いている。自分が良くなっていって、上っていって。ところが今見てきたように、ここで言われている救いの達成というものは、キリストのような謙遜、従順が目標であって、その究極の姿は十字架であった。つまり救いの達成というものは上昇思考の達成ではなくて、下降思考、下へ下へと下っていくことを達成するように努めなさいということが言われているわけです。皆さん、父なる神様が本当に褒めたたえられるのは、別に私たちの成功を通してではありません。神様が喜んでくださって、ああよくやったと言ってくださるのは、成功した夫とか成功した妻、 成功したリーダー、成功した牧師では別になくて、忠実なしもべ、忠実な奴隷です。忠実なしもべ、よくやった。成功した牧師、よくやった。神様そうおっしゃらないんです。私たちは自己実現を求めるのでもなく、自己肯定感を高めるのでもなく、何かクリスチャンとして高みに上っていこうとするのでもなくて、神のしもべ、キリストの奴隷として、そのような自分が完成されることをひたすら目指し、それを徹底的に推し進め続けなさいということ、ここで進められているわけです。皆さん、私たちはイエス・キリストのものです。自分自身は自分のものではありません。イエス様の命によって買い取られた私たちは神のものです。私たちは自分に対する一切の権利を持っていない存在です。それを認めて本当にそのように生きるならば、神が私たちを引き上げてくださる。そしてそれを通して神が崇められる。パウロはまさにそのように生きました。自分自身の救いの達成に努め続けました。使徒の働きの20章の箇所は私は大好きなんですけれども、エピソの長老たちに対してお別れのスピーチというか説教する場面ですけれども、20章の18節のところから少し開いて、見れる方開いてみていただきたいんですが、ここはパウロの姿勢というもの、まあ、エペソの教会での牧会の姿勢ですけれども、それが現れている箇所で、18節から、彼らが集まってきたとき、パウロはこう言った。皆さんは、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から、私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたか、よくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙を持って、謙遜の限りを尽くし、涙を持って、またユダヤ人の陰謀により、我が身に降りかかる数々の試練の中で、主に仕えました。益になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシア人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、縄目と苦しみが私を待っていると言われることですけれども、私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。パウロは実際この後まさにこのように行きました。そういう生き方をするパウロが獄中からこのピリピの教会に対して謙遜になりなさいって語っているその言葉には説得力があります。彼自身、本当の謙遜、本当の従順というものに自分自身が下へ下へと完成へ向かって歩みを進めていく、推し進め続けていくということに取り組み続けた。救いの達成に努めるとはまさにそのようなことです。第2番目に、救いの達成に努めようとする志というものを私たちはこの箇所から、まあ、ピリピン戻ってですね、この箇所から見たいと思います。救いの達成に努めようとする志、今までお話してきたようなこの救いの達成に努め続けなさいという命令は非常に厳しい命令ですよね。皆さんの心の中にあるほんの少しの利己心、ほんの少しの虚栄心も完全に捨て去って、徹底的に下へ下へと下っていって、あの十字架のキリストのような従順謙遜にあなたも習いなさいと言われているわけ。そういう自分になっていくべく全力を持って励み続けなさいって、 これは非常に厳しい命令で、おそらくあまり人気が出るような考え方ではないと思います。もし教会の看板に、皆さんの教会の看板にですね、救いの達成に努めなさいとこう書いてあってですね、そして徹底的にとかですね、推し進め続けなさいと書いてあったら、多分この教会に入ったら大変な、スパルタの何か、訓練をされるんじゃないかと思うかもしれません。で、皆さん2章の13節を見てください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですというふうに書かれています。この志というのはまさに今まで見てきたこの徹底的な従順、徹底的な謙遜が自分自身に実現するように、その実現を目指して達成に努めるというその志です。それをしていこう、それを願う志です。自己実現を求めるその上昇志向の自分のお心ではなくて、神の御心、つまり神が願われること、それを求めていこう、それが自分に実現するように努めていこうとするその志です。その志というものを誰が立てるんですか？神様があなた方のうちに働いてそれを立てさせてくださると、この箇所は言ってるわけです。神様がそれを立てさせてくださっている。皆さんのうちにも神様に従いたいという志が与えられていることを私は信じます。こっちかな、あっちかな、自分的にはこっちの方が楽ちんなんだけどな、本当はこうできた方が楽しいかもしれないし、うまくいきそうな気がするな、でも神様は私にこちらを求めているんじゃないか、そして私はそれをする必要がある、いや、するものになりたい、葛藤はあるんですけれども、でも神の御心に従いたい、へりくだりたい、従順したい、そういう願い、志を私たちは神様によって与えられてうちに持っている。確かに私たちはさっきもお話したように、放っておくと上昇志向になってしまって、神様に用いられたいとか言いながら、単に自分が活躍したいと思ったり、主に喜ばれるような教会を建てたいと言いながら、教会が成長して大きくなって自分たちの名声がその名が轟くということを願ったり、神様を都合よく持ち出して、これは主の御心です、主が与えてくださったビジョンですと、でも実のところ自分のお心が実現することを心の奥底では願っていたり、そういう部分というのは私たちはどこかで持っていたりします。でもパウロがフィリピの人々に対して、また私たちに対して注目するように促しているのは、私たちの内側にまだ残念ながら残り続けている人間的な野望や夢というものではなくて、私たちのうちに、彼らのうちになぜか与えられ続けている神の御心に沿った歩みを、その生き様を本当にしたいという志、願いです。それが自分を低くして苦しみを甘んじて受けるような生き様だったとしても、でも苦しくてもそれがもし御心なのであれば、それが救いの達成なのであれば、私はそのような生き方をする自分へと変えられ続けていきたいという、そういう願い、志、皆さんのうちにそういう志ありませんか？あると信じます。その大きさ、 その現れ方、そこには違いがあるかもしれません。で、皆さん、秋のこの祝日に御言葉ばっかりを学ぶそのセミナーに、カンファレンスに皆さんは出てきています。志がなかったら不思議です。なぜ来たのという話。神があなた方のうちに働いて志を立てさせた、そのことを私たちは覚える必要があります。私が勝手にそう思ってるわけじゃないし、私という人間は自然にそんなことを願う存在でもないし、神が働いてこのような志を私に今お与えくださったんだ。この働いてというふうに訳されている言葉はエネルゲオという、まあ、我々がよく使うエネルギーとかです、エナジードリンクとかもありますけど、この言葉の語源となっている言葉です。エンジンがフル回転しているようなニュアンス。その働きというものが、まあ、しかも継続しているという表現でここで記されています。神様が力強く働きかけ続けて志を立てさせている。だから私たちはイエス・キリストのようにへり下って徹底的に神に従順するものへと変えられたいという、はっきり言って世の中的に言えばですね、異常な志を私たちは持っているわけです。この世の中はどうですか、もっと低く、もっともっと自分の権利がゼロとなるようにというような志を持って生きている人いるでしょうか。全く逆です。今の世の中にあふれているのは、もっともっと私の権利を認めろという、もっともっと自己肯定感を高めようという、そういうメッセージです。もともとの私たちの内側にはそういうものしかなかったと思うんですけど、神様に従いたいなんてこれっぽっちもそういう良い志を持つことはなかったんですけれども、でも神様ご自身がそんな私たちの心の内側に全力で働きかけ続け、それを今日もし続けてくださって、本当に神様に従いたい、誠の従順、誠の謙遜へと下っていきたいという、その良い志を与えてくださっている。皆さん、ひょっとすると皆さんは普段の歩みの中で、どうして自分はこんなに罪深く、どうしてこんなに愛がないんだろうかというふうに悩むことがあるかもしれません。なぜ私はこの人を愛せないんだろう、なぜこの人に優しい言葉をかけることはできないんだろう、なぜこんな場面で謝ればいいのに私は意地を張ってしまうんだろうか、そして自分を責める思いになったり、自分はやっぱりダメなのかな、ダメなクリスチャンなのかな、そんなふうに思ったりする人もいるかもしれません。でもちょっと考えてみてください。どうして自分のような絶望的な罪人が自分の罪を悲しみ、愛せないということで葛藤する、そんなことを経験してるんだろうか。これは実はこんな絶望的な私に神がエネルギーを持って、神の力を持って働きかけ続けてくださって、私のうちに神に従いたいというその志を引き起こしてくださっているからじゃないかって、皆さん、あなたの心に、あなたの人生に神様は神のエネルギーを持って働きかけ続けておられます。今日も今この瞬間も神様は私たちにこの世にはない志を与え続けてくださっている。このことに驚き、このことに感謝をし、このことゆえに神をたたえ歩むものでありたいと思います。そして3番目、最後のことですが、救いの達成に努めさせる力、救いの達成に努めさせる力。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。今まで神様が志を立てさせてください、神様のエネルギーを、神様のエネルギーの働きによって志を立てさせてくださっているという話をしましたけれども、しかしそれだけではありません。 神は働いてというその働いてという言葉は志を立てさせというところとことを行わせてくださるというところ両方にかかっています。つまり神様は力強く働きかけ続けて私たちのうちになかったはずのその良い志を立てさせてくださるだけではなくてその志を実現に至らせるようにその救いの達成というものが実際に私たちの生き様の中になっていくように誠の従順誠の謙遜へと私たちが歩み進めていくように働きかけ続けてくださっているということです。神の力もこのことを行うという後に出てくる言葉ですね。ことを行わせてくださる。これも同じエネルゲオという言葉が使われていて、ちょっと変な言い方です。神は私たちにエネルゲオをして、私たちがエネルゲオをできるようにしてくださっているというような、そういう表現です。神様が私たちにエネルギーを与えてくださる、働きかけてくださって私たちからエネルギーが出て私たちがことを行うことができるように救いの達成を実現することができるようにしてくださっているという面白い表現になっています。繰り返しますけども私たちに意思だけを神様はお与えになっているのではなくそれを実現する力をお与えください。意志だけを与えて願いだけを与えて志だけを与えてあとは自分の力でおやりなさいということを神様はおっしゃっているわけではないということです。実は多くのクリスチャンがこのことについて非常に大きな誤解をしてしまっているように私は感じています。まあそんなことを言いながら実は自分自身も時にそのような誤解思い違いの中にはまり込んでしまうことがあるんじゃないかなということも感じているんですけどその誤解というのは何かというと一言で言うならば自分の力で神に従おうとするということです。自分の力で神に従おうとするということ。そういう誤解を持って聖書を読んでいくとこう御言葉が進めていることが本当に重く心にのしかかってきて辛くなるなんていうことがもしかしたらあるかもしれません。だって救いの達成に努めなさいってこれを自分の力で推し進め徹底してやり遂げなさいってそれはもう最後の最後まで頼みの綱は自分だけなんだって言われたらどうですか。で馬鹿げてると思うかもしれませんけどもでも私たちはそういう誤解をしていつの間にか悪循環の中にはまり込んでしまうことがあったりします。自分で頑張る自分からエネルギーを出そうとするわけです。でもしばらくするとその頑張りがエネルギー切れを起こして挫折感を味わいます。そして罪悪感を味わったり在籍感を味わったりでしばらくするとまたなんとなく少しは充電されてきた気がしてですねまた頑張り始めるわけですよね。でもまたどっかでエネルギー切れを起こしてそして挫折して在籍感を味わいます。また頑張ってそしてエネルギー切れをして挫折して罪悪感を味わう。時々その間にちょっと成功してちょっと傲慢になってというトッピングがなされたりするんです。やっぱりどっかで挫折してそして在籍感罪悪感こういう悪い悪循環でそういう生き方をしながらどんどん心の焦点が自分に向いていってしまうというようなことが起こったりするんですけれどもしかし御言葉はそのようなことを教えているのではありません。パウロが聖書が救いの達成に努めなさいと命じているのは私たち無理難題を与えて私たちを頑張らせるためではなくてこのように命じられた神は私たちにそのような生き方をしたいそのような生き方をするものへと変えられたいという志を力強く与え続けまたそれを成し遂げる力も十分に与え続けておられるんだよそのことを信頼しなさい。フィリピの教会にパウロは語りかけながら彼らが神のエネルギー神の力に信頼して歩むということへと彼らを押し出そうとしている。このことは恐れおののいてと先ほど見たところに触れませんでしたけれども恐れおののいて救いの達成に努めなさいと言われていることからも分かります。恐れを非常に強調した言い回しで神の御前において自分がどのように小さなものであるかどのようにふさわしくないものであるかを認めて自分は それをすることが無理ですというようなそういう態度を持ってこのことをなしなさい。ある牧師がこの箇所を解説しながら自己不信任という言葉を使っていて、なるほどなというふうに思いました。自己不信任の態度を持って自分には無理ですしますというのは面白いですけれども、そのような態度を持ってこのことに取り組みなさい。これを聞きながら、いやでもなとまだ思っている人がいるならば、どうぞ14節を読んでください。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。疑いや文句の言葉をブツブツ言うよりも、あなたに神に従うものになりたいという意志を与え、そしてそれを行わせてくださる神を信頼することを選びなさい。それをし続けていくならば、私たちはこうなるということが2章15節に書かれています。非難されるところのない純粋なものとなり、曲がった邪悪の世代の中で傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかりと握って彼らの間で世の光として輝く。パウロはこのことが実現することを信じながら語っています。私は自分の努力したことが無駄でなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。皆さんは今どんな志を持っていますか。儚いという字は人偏に夢と書きます。人の夢、上昇志向の志は儚いものです。しかし神様が立てさせてくださる下降志向の志、キリストに似たものに本当になっていきたいという志は、そして神が実現されるキリスト者の生き様は永遠に価値があるものです。これは個人的な話ではありません。パウロがあなた方と語っているように、フィリピの教会全体としてそれに取り組んでいくとき、まさにパウロが願っていたような喜びとするような一致がそこで起こっていく。また私たちこのプロクレイムに集っている者たちも一緒にそのことを励まし合いながら取り組んでいくものでありたいと思います。この志が神から与えられているということを自覚し意識しながら、そして必ずその志を神の力によって神が成し遂げさせてくださる、そう期待しながら歩みを進めるものでありたいと思います。さっき音楽をやって有名になって、そして影響力を持ってキリストを伝えたいと、そういう野心を持っていた若者の話をしました。20年前、いや25年前ぐらいの私の話です。だから7歳ぐらいですか。本当にそうしたかったんです。小さい頃からの夢だったんで。でも心の中で迷いが生じました。本当にイエス様が僕に歩んでほしいと思っている人生はどっちなんだろうか。やっていたバンドですごくいわゆるチャンスと思われるような状況がやってきたときに、その迷いがピークに達しました。バンドのメンバーたちはクリスチャンではなかったんですけれども、彼らはこのチャンスを生かそうって。でも僕はそのチャンスの直前に彼らにごめんと謝って、進学校に進んで牧師になるという話をしました。牧師になってからも自分の思いと自分のお心と神様の与えてくださった志が葛藤することがありました。もっと教会が大きくなるためには、もっと教会が盛んになるためにはどういう方法があるだろうか、そんなことを夢中に考えた時期もありましたけれども、でも神様が与えてくださった志はどんなにその道が険しくても困難があっても地味であっても御言葉通りの教会を立て上げるために骨を折りたい、その思いが葛藤することがしばしばありましたけれども、そして時に今でもありますけれども、やっぱり神様が与えてくださっている志、それを選び、そしてそれを実現させてくださる神様を信頼し続けながら、神様のなさる御業を見ていく歩みをし続けたいと、そう願っています。皆さんそれを一緒にしていこうではありませんか。救いの達成に努めなさい。イエス・キリストに似たものとなっていく歩みを徹底的に推し進めたい。この神の与えてくださった志を 神が実現させてくださるのを見て、神を褒めたたえる我々でありたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、この時間も御言葉をありがとうございました。私たちは霊的に成長したいとか、また神様の働きをもっと豊かになしたいと、そう言葉では言いながら、本当のところこの御言葉が語っているような生き方、その歩みを求めていなかったりする愚かなものですけれども、しかしそれでも私たちのうちに、私たちが本来持ち得なかった良い志をあなたが授けてくださって、その志があなたによって今日も与えられ続けている、あなたのエネルギーによって、あなたの働きかけによってそれがあるということを感謝します。あなたに従いたいです。イエス様に習う歩みをさせていただきたいです。自分が無に等しいということを認めて使えるものとして歩みたいです。私たちが自分の力でそれを実現していくことはできませんけれども、あなたの力を持って私たちを変え続けてください。そしてあなたが、私たちではなくてあなたが崇められますように。残りの時間もあなたがさらに豊かに働いてくださることに期待し、この時間に感謝して、イエス・キリストの尊い麗しい御名によってこの祈りを捧げます。アーメン。